防災コミュニティ、防災コミュニティ富山シティ FM の宮本さとみです。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今日のこの時間は県防災士会理事、小矢部防災士連絡協議会副会長の堀内正樹さんにお越しいただいています。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日堀内さんにはですね、水害時の避難のポイントについて教えていただきたいと思っております。はいはい、まあ、台風結構ここ最近すごい猛威を振るってまして、はい、洪水になったりっていうのはあちこちで見られますよね。はい、
そうですね。
やっぱり台風になると川が増水したりとか雨がたくさん降ってっていうのも頻発しますしね。はい、こういった災害時の避難行動っていうのは重要になってくるんじゃないかなと思うんですよね。はい、避難のポイントとしては、まあ、今回は水害時にちょっと絞ってということなんですけれども、はい、どういったところにポイントを置いて避難したらいいんでしょうか。
ですね、まず、いろいろと聞くところによるとですね、はい、なかなか皆さん危機感が、身近に迫っていることに気づかないといいますか、例えば拘束力といいますか、行政からの連絡といいますか、そういうので、避難準備情報で、避難勧告で、避難指示という順番にこう、まあ、行政側から避難してくださいねというふうな情報が出てくるんですけども、なかなかそれに対して動きがないらしいというのか、大丈夫大丈夫というふうな、そういうふうな意識が働いてしまうらしくて、実際にはなかなか避難できしなくて、気づいた時にはもうすでに移動もできないというふうな、そういった状況になるようですね。
3段階あるんですね、指示には。
そうですね、はい。
避難
準備情報。で、次が避難勧告。これよく聞きますけども。
ね、
はい。で、よく勘違いされるのが、避難指示というのも、その、さらに強いのがあるんですけども、これが避難勧告よりも、弱い、感じに、受け取られる方が、おいでるようで、はい、実際には、避難準備情報、避難勧告で、一番、強く、避難してくださいねというのが避難指示というふうな、こういうふうな順番になってますね。
なるほど。はい、もう最初の一つ目の避難準備指示、避難準備情報、はい、これが出た時点でもうちょっと避難をしなきゃいけない。
そうですね、特に体の都合の悪い方がいらっしゃったり、そういう場合はもういち早く、避難行動に移った方がいいと思いますね。
なるほど。はい、まあ、その避難の指示を受けて避難するという方も多いかと思うんですけれども、はい、その避難をする際ですよね、はい、外に出てからどういう行動を取るかっていうのもまた重要なポイントになってきますよね。
はい、そうですね。今回、まあ、水害にちょっと限定してですけども、地震の場合は結構いろんなインフラが残っていたり、うん、まあ、道路の亀裂やらそういうのはあるかもしれませんけども、水害に比べると、それほど深刻さというか、ちょっと低めといいますか、うん、まあ、場合によりますけども、ところが水害だと、その移動が とにかく困難になると。うん、で、場合によっては、避難所が、水没というか、床下、床下浸水してしまうという可能性が出てきますので、はい。 私のところの親部だと、確か54箇所でしたかね、避難所が、指定されてるんですけども、そのうちの、まあ、ハザードマップからの想定では、そのうちの19箇所、3分の1ぐらいが、もう水に浸かりますと、使えませんというふうな。だから残り3分の2しか使えないというふうな。で、地区によっては、全部、全滅してしまうという、うん。で、私の、親部の中の水島地区があるんですけども、はい、そこには3つ、避難所あるんですけども、実はそれも隣接してまして、そこを3カ所とも避難所、水害の場合、水没して使えないというふうな、そういう想定になってるんですね。ですから、私の地区では、隣の地区に避難し、水害の時は避難しないといけないというふうな、で、そういうことが、まあ正直言ってどういうことを認知されているかと、そういうのが発表されたのがほんの数年前なので、皆さん、認知してなくて、ただ、ここの3カ所が避難所だよというのしか多分理解してないと。で、水害があった場合は、じゃあ、どこへ逃げればいいというのは、正直、バラバラになってしまうもんですから、まあ、きっちりと、そういうのは認知されていないと思います。
じゃあ、ハザードマップで、あらかじめちゃんと確認しておく必要がある、はい、ということですね。そうですね。
はい。
まあ、そのマップを見て、家族で話し合って、
そうですね。どこが、避難、どこに避難すればいいのかと。で、土砂災害とか、そういうのも、要は、山とか、そこの近く、そういうところの近くだと、崖崩れとか、そういう土砂災害のことも、配慮しながら行けないといけないものですから、山際のところの集落とかは、結構、考えながら、決めないといけないことがあるかもしれません。
はい、そうですよね。で、水害となると、やはり洪水で道路がびちゃびちゃで、
はい、
歩きづらい、避難しにくいっていうのもありますよね。
はい、そうですね。
そういう場合っていうのも、やっぱり、時間に余裕というか、まあ、指示を待って避難するというよりはもう余裕を持って避難した方がいいんですよね。
はい、そうですね。ですが、最近の事例ではよく川の上流の方で雨が降って、下流の方では大して雨が降ってないと。ですから気づくのが遅れて、外見た時にはもうすでに逃げられないというふうな、そういうのを聞きますね。はい。
私、聞いたんですけれども、はい、長靴を履いて逃げるよりも靴を履いて逃げた方がいいっていうのを聞いたことあるんです。
はい、はい、そうですね。結局、水が長靴に入ってしまうと、もう、とにかく歩けないと、重くて歩けないというふうな、そういう話を聞きますね。だから本当に運動靴がいいらしいですね。はい。
もちろん、地震でしたりとか、洪水にも関わらず、避難するときっていうのは、非常持ち出し袋っていうのを、必要最低限持っていかれると思うんですけれども、はい、その他に準備しておくといいもの、水害時の、その避難で準備しておくといいものって何かありますか？
水害時ですと、今言われたような、まあ、運動靴を、まあ、取り出して、それを履いて移動というふうなことももちろんありますし、特に街の方だと、マンホールが、結構たくさんありますので、はい、その蓋が外れているという、そういう場合がありますし、あとは農村部というか、そういうところだと農業用水とか、水害でもう溢れてしまうと、どこが境目だかわからないというふうな、そういうことがありますので、何かまあ棒のようなものでも持って、足元をつつきながら、まあ、まず綺麗な水は流れてませんので、はい、そういうのを足元を確認しながら、街の中の方は、要はマンホールとか、そういうふうな穴だって、そういうものを確認しながら、で、農村部の方は、流れている農業用水とか、そういうものに足を取られないように、気をつけながら、移動するというのがポイントかと思います。
あ、棒を持って移動する方が安全ということなんですね。はい。
まあ、ほうきでもいいですし、園芸用の、なんか棒のようなものでも、とにかく何か棒を持って、はい、つつきながら移動するのがいいと思います。
なるほど。今日の堀内さんにはですね、ロープを持ってきていただいてるんですね。はい、このオレンジ色のロープなんですけれども、結構意外と細いんですね。
そうですね。うん、はい。
太いロープというよりは、細いロープになってます、
ね。ちょっと扱いづらい、あまり細いと扱いづらいですし、もし体に結んだ場合、めり込みますので。
ああ、そうか、は
い、
そうですね。
あと、そんなに、細くなればなるほど弱いですので、はい。
このロープは、まあ、体に巻きつけて使うという。
そうですね、はい。要はですね、例えば、一人や二人で、移動の、 場合はやはり今先ほど言ったように危ないので、なるべく人数3人4人とこう体を結んで、移動すればいいかなというので、はい、まあ、家族、まあ、4人としますと大人の方がまあ子供挟むような感じでしたり、あと、とにかく、体の動く方が体の弱い方の間をこう挟むような、そういう感じで、体を結んでいけばいいかなというふうな、はい。ただ、ロープもですね、結び方次第で、引っ張られてどんどんどんどん縮んでしまうと、体を締め付けてしまうという場合ありますので、そこはちょっと気をつけないといけないかなという点ですね。
縛り方にもコツがあるということなんですね。
はい、まあ、端の部分だと、もやい結びと言いまして、はい、この結び方は、結んだ後そのサイズから、輪っかが縮まないんですね。
へー、
はい、そういうふうな、まあ、途中のとこでも、まあ、そういう結び方はありますけど、まあ、それは結構いっぱい団子にすると、大きな団子にするような結び方をすると、まあ、あんまり縮まなくなるんですけども、端っこ、ロープの端っこで、体に結ぶ場合は、そういうもやい結びというものをしてもらうと、非常に、便利な結び方になってます。
はい、いくつかあるんですか、結び方っていう
のは。そうですね。まあ、富山県防災士会の方でも一回、ロープワークを、はい、やったんですけども、うん、まあ、いろいろその本を読んでますと、大体何種類か、ほんの数種類覚えとけば、あとはそれの応用だったりで、まあいいかなというふうな、うん、そういう感じなんですけども、うん、全国の、防災士会の、活動の中でたまに、そのロープワークがあるんですけども、よくやられているのは、その場の自分に結ぶか、その場でロープをこう、結ぶというやり方をされている場合が多いんですね。あとはどこかに結ぶというやり方ですと、というか工事現場の、フェンスみたい、フェンスといいますか、そういう感じの、単管を、50ミリほどの棒をこう、上と下で2本こう、端っこにこう、なんていうんですかね、工事中の、
はい、
プラスチックの、ああいうので、やってるの、ああいうのも見かけることあるんですけれども、我々の場合一応、その単管を組み合わせまして、頭ぐらいの高さから腰ぐらいの高さまでの2本、要は鳥みたいな感じですね。そういうのを作りまして、そこでこう、いろんな結び方を、はい、勉強していただくというのを、はい。
そういうこと、
やったことあります。はい。で、私のところの親部の方でも、一応、やったりしてます。はい。
そうやって体をこう、みんなで結びつけて避難所まで行くのが、まあ安全かなというところなんですよね。はい、あとやっぱり原則として、地震もそうですけれども、車での避難というのは絶対にやめていただきたいですよね。
はい、そうですね。地震の場合でも危ないことは危ないんですけども、水害の場合ですと、まあ浅いところもありますけど、深いところ、ですね、確か、エンジンの要は排気口といいますか、そこに、水が入ってくるとエンジンが止まるそうなので、うん、で、そうなるともう動かずに、そのまま立ち往生してしまうと。うん、で、さらに言うと、タイヤの大きさぐらいまで、水位が来ると今度浮き始めて、で、エンジンのついた方側だけが、下についてエンジンの内側、例えば前にエンジンがある場合は後ろの方が浮いてきます。うん、当然もう移動なんてできませんし、で、最近は電動式のものばかりなもんですから、うん、もうそこまで使ってしまうと窓が開かないという、
怖いですね、
そういうこともあり得ますので、うん、非常に、車での移動は気をつけた方がいいと思います。うん、はい。そうですから、よく、この車での、ことで言われているのが、車にガラスを割るように、ハンマー。
うん、
で、このハンマーに、カッターもついているという、そういうのがよく、防災グッズとして売られているんですけども、うん、で、これをまあ、なかなか買われる方はいらっしゃらないはずなんですね。うん、ですから、私もいろいろ調べてみますと、まあ、ないものはあるんですけども、車の、座席の頭の方、あれヘッドレストというそうなんですけども、うん、これが日本の棒でこう刺さってるのが多いんですね。はい、で、実はこれを抜いて、 この棒は結構硬いものですから、うん、まあ、フロントガラスはこれは割れません。
うん、
そう簡単には割れないんですけども、側面のガラスは結構割れるそうですね。うん、で、その棒の、2本の棒の片方を持って、空いた片方で思いっきり叩いてもらって割ってもらえば、そこからまあ脱出できるかなというふうな、うん、はい、そんな感じですね。
うん、まあ、もしも車に乗ってても開かなくなっちゃっても、そういう方法で脱出していただければ、ね、ということですね。
まあ、大概軽トラとかそういうヘッドレストのないやつは、くるくる手で回すやつが多いですから、それは大丈夫だと思うんですけども、うん、やはり電動のものは、本当に水に使うとどうしようもないので、はい。
うん、まあ、日頃の備えっていうのももちろん大事ですけれどね、ハザードマップ見て、水害起きた時にどこに逃げなきゃいけないっていうのは、また地震とはちょっと変わってくると思いますからね、はい、そういうのを家族で確認して、備えだけでなく、家出た後、じゃあどうしましょうっていうことも具体的に話し合っておくといいかもしれませんね。
はい、
今日は水害時の避難ポイントについて、堀内さんに お話お伺いしました。さんは防災士会に入って活動されてもうどのくらいなんですか？
ですね、何年でしょうね、2年3年、結構経ちますね。平成24年の秋に、
うん、
防災士の試験といいますか講習ですね、
はい、
それを、受講しまして、で富山県防災士課に貼ったのは、明けて25年の1月に、入会しました。それで、ですね、今理事をさせてもらうようになったのは翌年の平成26年の3月だったかと思います。はい、
じゃあもう3年ほど活動されてるんですね。
はい、
防災士課にその入ろうと思われたきっかけって何かあったんですか？
きっかけはですね、やはり3.11 でして、うん、で、まあそういう意識が出たところに、たまたまですね、私消防団員もしてるんですけども、この元分団長で、で、その当時、市会議員されてた方いたんですね。
うん、
で、その方に、ちょっと受けてみないかと、防災士のこの講習会をと。うん、で、たまたま欠員も出たもんですから、その方と二人で、まあ、親部からは10名か11名だか、受けまして、で、受かったものですから、で、そこから、受かった時に、その方に、お前講師をやる、勉強しとけと。
うん、
今度1年後かなんかに、地元のその水島地区の方で、講習会やるぞと。まあ、その時は、ハグという、頭上訓練。要は避難所運営ですね。
はい、
この、講師をお前が やって、ちょっとその勉強をしとけと。で、そのハグというのがまだ親部で誰もやってないと。うちらが一番乗りでやったるぞというふうな、そういう話をされまして、はい、ああ、わかりましたと。じゃあ勉強しときますと。で、まあ、ついでに他にもいろんなことを勉強しておいたんですけども、はい。で、ですね、もうあと1ヶ月もないうちに、実際にそのハグをしようと、頭上訓練をしようと言った時に、実はその方が亡くなってしまわれまして、あれと。だから本当に、ケツ叩かれて、要は、はしご登れと。で、はしご登って下見たらいなくなってたというような、そういう感じだったものですから、では、これはどうしようかなと。で、思った時に、一緒に、その時に、一緒に、その防災士の試験を受けてた、もう一人の方、その方に、いやいや、このままあんた辞めたらダメだと。
うん、
このまま続けなさいと。
うん、
ちゃんと、なんかあったらバックアップするから続けなさいというので、で、続けてて、真面目に続けてたら、続けようとしたら、まあ、理事をやれたらなんだか、ということになりまして、今に至るというような。
はい、そうですか。じゃあ、きっかけ、最初のきっかけはその 3.11 でちょっと衝撃を。
まあ、意識がちょっと変わった時に、その、今亡くなられましたけど、その、元分団長の市会議員の方に受けてみないかという言われまして、そこからですね、はい。
やっぱりその時の衝撃っていうのはかなり大きかったんですか？
は
い、
ですね、あの時はですね、仕事で、まあ一応電気屋ベースで、まあ配管もちょっとあるんで、やるんですけども、工事というか修理をしに行ってたんですね。うん、で、メールが入りまして、消防団の。うん、親部で震度2と、うん、地区内巡回しなさいと。うん、で、そこの、方に、あ、どうも終わりましたと。で、帰りますねと言ったときに、テレビ見られたんですけど、その方が。口あんぐり開けて見られてるんですよ。え、どうしましたと。で、見たら二人で一緒に口あんぐりとしてしまったと。ちょうど海の方、津波が来ていろんなものが流されてるところでしたね。で、これは大変だというので、分団長にすぐ連絡をして、まあ、見ましたかと。で、まあ、震度2で、地区内巡回しろというのは何か分かんなかったけど、こういうことだとは、と。で、とにかく、行こうと。うん、で、その時の分団長と二人で、ポンプ車、消防自動車に乗って、まあ、地区内を巡回したと。一旦会社に戻ってから、うん、はい、消防の庁舎に行って回ったと。で、あの時はラジオも、ですね、確か、震度いくつのだけしか確か流れてなかったんですよね。うん、
それまでは、その、災害とか防災っていうことには、結構意識っていうのはあったんですか？
意識は、結局やっぱり消防団だけでしたので、その当時は。やっぱ火事とか、そういうのだけしか頭にはなかったですね。はい、
災害っていうのはあんまり、まあ、富山だからっていうところもちょっと。
そうですね。それは非常に多いです。この防災の、こういうものをやり出してから、本当に富山の特に年配の方は、何かにつけて、立山が守ってくれる、立山があるから大丈夫というのは、
そうですね。
で、まあ、最近で、やっぱり、まあ、熊本の件がありましたんで、うん、それを言うんですけども、うん、それでもまた言ってきますね。はい。立山あるから大丈夫と。うん、立山あるから、台風が避けてくれたんだと。うん、で、1年か1年半か前に、長野で地震があった時に、うん、富山よりも、石川県の方が確か震度が、ちょっと、1個だけ、うん、はい、でかかったんですよね。うん、で、その時にもまた言い出したのが、ああ、立山が重しになってくれたから、富山ではあんまり振動がなくて、うん、石川県の方に振動が多くなったんだとかいうふうな方もおいでて、これはちょっと山岳信仰じゃないけど、これはどうやって口説き落とせばいいんだと、うん、防災意識を高めればいいんだって、ちょっと悩みどころですね。
そうですよね。はい、まあ、決して、だからといって起きないっていうことはないんですよね。
はい、そうですね。熊本は本当にその典型的な例でしたので、うん、
いつ起こるかわからないし、はい、必ず起きるっていうふうに考えておいた方がいいのかもしれないですよね。はい、そうです
ね。だから二十何年前でしたかね、起きた、阪神淡路の時なんかは、やはり、転倒してきたものに、まあ、挟まれて動けなくなって、うん、足とか、あと、そのままの状態で焼けてしまったとか、うん、そういうふうなことがやはり多かったので、もうタンスは、うん、もうタンスばっかりの部屋で、そこではもう絶対寝ないと。もう背の低いものばっかり、軽いものばっかりが周りにあるというふうな状態ならまだいいかなと。うん、はい。ただ、うちは、いわゆる三居村の典型的な古い家なもんですから、はい。ちょっとそこは心配かなというのがありますけども、とりあえず身の回りに関してはもう、うん、重いタンス、そういうものはもう一つの部屋にまとめてしまうと。ですから、最近よく、新築される方でよく見るのが、ウォーキンクローゼット。あれでもう、要は元の家にあったタンスをみんなそこに、寄せて、うん、で自分の部屋はもうクローゼットとかで、要は自分のところに物が倒れてこないというふうな、うん、あれは非常にいいと思いますね。うん、はい。
なんか転倒防止の器具をつけられる方とかもね、いますけれども、ね。
いますけども、私先ほど言いましたけども、電気屋とかもしてますので、うん、よく人のうちに入らせていただくんですけど、まあやってません。はい。で、さらに、間違ったやり方が非常に見受けられます。
そうなんですね。はい。そういうのは、分かる方に、まあ、その地域の防災士の方とかに聞いてやったらいいんですよね。
ですから、やはり下地が分からないものですから、皆さん。 ですから、どうしてもそこら辺は間違った入れ方とか、あと、よく見るのが、二段重ねの、要は、タンス、背丈ぐらい、もしくはそれ以上あるようなタンスだと、要はその二段三段になってるんですけども、上だけを止めて安心してるんですよね。実は揺れ出すと、真ん中とか下のタンスが前に飛び出してくるんですよね。実はそういう二段三段のチャンスとかいうと、そういうものは、実は上下で連結しないと、はい、まあ、倒れてしまうと。そういうのはありますので、結構そこは抜けてるかなと。上だけ止めて満足してると。で、しかもその止めたところに下地がないと。はい、要は、ボードだったり、塗ってある壁とかの、その反対側の方の木めがけて、こう、ビスなり、何なりをちゃんと打ててないという、そういうのがやっぱ見受けられますね。それはやはりなかなか、わかる人とわからない人がいらっしゃいますんで、大工、電気屋、配管屋、この辺の人間はもうみんなわかります。はい、それ以外の方はなかなかわからないですね。
はい、そういったことも含めて講習会とかでもきっとお話もされたりとかするのかなと思いますけれども、これからの堀内さんの防災士会として、一員として、どういうふうに活動を続けていかれたいですか？
そうですね。まあ、今、先ほども紹介していただきましたような、まあ、こういうロープワークとか、そういうのをなかなか、まあ、できる方はいることはいるんですけども、それをするための、その場を作ると言いますか。要は鳥、先ほど言いました鳥みたいな形のものを組んで、そこでロープワークすると、はい、いろんなロープの結び方ができるんですけども、自分の身だけ、身一つだけでロープでやると、かなり結び方のその教えるものは限定されてしまうもんですから、そういうのでなかなかできられる方が、要は、知識はあっても、その、やる場がなかなか作れないという、そういう方が多いものですから、ですから私、なるべくこういうのも、まあ、進めていければいいかなというのが、他のことは皆さんできる方、富山県防災士会の中でもいっぱいいらっしゃるんですけども、やはり、いろいろそれぞれ得意不得意だったり、いろいろありますので、皆さんのなるべくできないことを やれたらいいなというふうに思ってます。
そうですか。これからも防災士会の活動、お忙しいかと思いますけれども、はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
防災コミュニティ、今日は県防災士会理事、小矢部市防災士連絡協議会副会長の堀内正樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか？富山市 TFM のホームページでは番組のバックナンバーをお聞きいただけます。また番組ツイッターでは出演された方の情報などを随時発信しています。ぜひチェックしてください。防災コミュニティ、お相手は宮本さとみでした。
お宅のこと。